Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月5日になりました、
はい、
お便りをねいただいております、はい、やぶれがささんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
信子さん原田さん、
はい、
京都市バスが3月22日からダイヤ改正をしました、
うん、
自分が乗る通勤で混む系統のバスがわずかながら本数が増えたので助かります。
うわー、すごい良かったですね、
それ以外にも市バスの情報がいろいろ書いてあってね、うんうんうん、前乗り後ろ乗りへの移行計画計画が気になるみたいなのが書いてあって、慎吾さん原田さん京都市バスについての新しい情報が分かった際にはぜひ教えてくださいっていう。
そうですよね。でも市バスといえば半径500と思ってくださってることがすごくありがたくて、
はいはい、
うん、もう私たちも結構そのニュースのコーナー作ってるのでね、
はいはい、
あそこでチェックしていただくと割と 大事なことは書いてあるんです
よね。書いてあるんですか。
あと翼くんに聞くっていうもう秘密兵器です。本当に何でもご存知なんで、はい、
客演みたいな感じでございますね。
そうなんですよ、はい、
市バス専門家翼くん、はい、だんだん大人になっているというね、はいはい、10年の間でね、
はい、
何を言ってるんだろうと思ってる方もおられるかもしれません、
はい、
半径 500m というフリーマガジン、
はい、
京都の市バスの一つのバス停を選んでそこから半径 500m で、
はい、
特集を組むというね、うんうん、そのフリーマガジンの編集長が円城信吾さん、
はい、
でそのフリーマガジンのこぼれ話を聞くのがこの番組ということになっております。
うんうん、
でまあ、そんなことでね市バス情報知ってはるやろということでお便りをいただいてたわけでございます。
はい、
円城さんもう一つフリーマガジンを出してられる、はい、おっちゃんとおばちゃん、
はい、
これはどんな。
これはねおっちゃんとおばちゃんという年齢になっても、うん、本当に仕事が面白いなと思ってる人って結構いらっしゃるんですよ、
はいはい、
それをね、うん、若者に伝えたいなと思って、
はいはい、
若者がこれからなんか人生の、まあ、仕事を決めるとか、
うん、
就活するとか、はい、そういう岐路に立った時にこういろんな選択肢をこう見てほしいなと思う。 これだけじゃなくてこんなもあるあんなもあるこんな幸せもあるとかいうのを、まあ、それをこうできてる人にねちょっと指南していただくという、まあ、そういう本を作ってるんですよ。
これも実は
10
年、
はい、そうなんです。
おめでとう。
ありがとうございます。
45
はい、
みたいなね、
はい、ということで出ました。
今日聞いていただくとねちょっと深いところも話せるんじゃないかと思っておりますよ。
はい、はい、皆さんお楽しみに、
はい、2つのフリーマガジンをのこぼれ話を編集長から聞くというラジオ番組でございます、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターというね、はい、この番組で流れる音楽をほとんど私が作っておりましてですね、はい、聞いていただくとサウンドロゴは何かも分かると思います、
はい、
ちょっとそのフリーマガジン読んでみたいなという方はご安心ください。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方住所とお名前忘れずに書いてください。メールを送ってほしいというわけでございます、
は
い、
うん、
メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに間違わずに書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。
美和くんが探
広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案三輪くんが彩りの里を届ける会社サイト
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい。
まあ、一つのバス停をきっかけに特集が組まれているというフリーマガジンですから、
はい、
今から喋っていただくお話こぼれ話は、
うん、
どこかのバス停がきっかけになっている
そうです
ということでね、
うん、
そのバス停は最後にお教えしますよ、
うん
その代わり最初にヒントを差し上げますので、
はい、
バス停当てクイズもあると思って聞いてくださいということになっております。
そうです。
時々違うクイズもあるけど今日はどっち？
バス停ですね。
バス停当てクイズ、はい、バス停当てクイズのヒント、
はい、ま、駅前なんですよ。
駅前、
とにかく駅前、
はい、
で何の駅前かっていうことですね。まあ、なんとか駅前っていうバス停なんで、はい、
もう名前になんとか駅前、
駅前なんです。駅前なんです。
はい、わかりました。
で、まあ、なんかの電車とアクセスしてるんですよ、
ね、う
ん。はい。だから
電車ね。
その何々駅の前だからバス停も何々駅前なんです。
何々駅前。
だからそこのバス停にの近くにあるものをいくつか言おうかな
と。そんなことまでしてくれるの？
そう、そしたらもういいかなと思って。
いや、いいやろ。
大学の施設があったりね。はい、あと映画館、まあシネコンがあったり。
シネコンが、
はい、
はい、
あります、
はい。いいんじゃないでしょうか。
ね。
はい。
何々駅前。
何々駅前。
はい。
ある大学の施設があったり、
うんうん、
シネコン、
そうそうそう、
映画を見に行くときに。
そうです、そうです。
京都ですよ。
そうです。
もう。でもな、
うん、
まあ迷うとこですね、
はい、
いろいろ迷う人がいるかもしれない、
はい、は
い、いいでしょう、
はい、
考えてください。そこの何でしょう。
あのね、パン屋さんなんですが、
これもありそうやな、どこでも、
パン屋さん、はい、いわゆるね、ここのパンはすごいなと思ったことが一個あるんですよ、
は
あ、何かというと、
うん、
小麦の、ま、全粒粉が入ってるパンが多いんですけど、うんうん、
はい、
その日の分だけ引かはるんです、小麦を。
すごい。
その日の分だけ引いて、引きたてでパンを焼くんですよ。私ね、あんまりそれ出会ったことないですね。っていうかここしかないかな、
今
のところ。聞いてそれがないんですよ。で、もともとこの方フレンチをねやったり手伝ったりしたはった時に、フレンチレストランでパンを焼いてて出会ってね。
なるほど。
うわ、パン作り面白い、パンって美味しいってなってから神戸に修行に行かはるんです、パンの。
うん。
だからそれまでは料理好きやったんですよ、
はいはいはい、
お料理を作ったりするのが大好きやったけど、はい、パンにもうパッと出会ったのがそういうその裏方でパンを作ってる人を見て、はい、あ、パン面白いと思って神戸でパンの修行する、うん、それから一回独立してベーカリーカフェとかもされるんですけど、
はい、
どんどんどんどんどんどんどんどんちょっと極めていきたくなって、パンというものを、
うんうんうん、
それで腰据えてずっとこう自分がどんなパンを作りたいかというのを考えていかはるんですね、はい、それで、あ、分かった、こういろいろ食べたけどやっぱ全粒粉のパンは美味しいと、う
ん、なるほど。
でしかも引き立ての全粒粉のパンを自分は作りたいと。でここ行ったらね、20とか50って数字が書いてあるんですよ、
はい、
これ何パー全粒粉が入ってるか書いてあるんですよ、そのパンには、
うん、
これがまた美味しくて、美味しそう。で、その日にまあ石臼でね、その、はいはい、そこの店にある石臼で引いて出さはるんですけど、はい、そのね、全粒粉にはね、小麦本来の香りって全粒粉にあるってこの人は思ってはるんですよ。でしかも、まあ、いろんなミネラルとか繊維質とか、うん、いろんなものも入ってるからとてもいいと、体にも、
はいはいはいはい、
というところで、まあ、やってきたんですけど、これ聞いてるとお客さんの方が詳しくなってこられてて、
はいはい、
なんか自分はこうこうこういうところがちょっと足りないなとか思ってるとか、この辺が病気やなと思ってるとかあるじゃないですか、
うん、
ここが苦手なんですとか、うん、こういう動きができにくいんですとか、いろいろその時にお医者さんが全粒粉はいいよ体にって言わはったとか、うん、そういうふうにこうそういうのを取った方がいいよって言わはったと言って、うん、お医者さんから言われて
来られてる方が結構いらっしゃるのを知ったんですって。
なるほどなるほど。
全粒粉の体の良さを何かのお医者さんが
言わは
って、ま、うん、全粒粉を取るといいと思いますよとか、それで治るとかじゃなくて、うんうん、体にはすごくいいかもしれませんねっていうようなことを言われて、うん、だから自分が全くその辺無知やから、例えばもしかしたらこういう健康にはいい要素があるのかもしれんみたいなことも、うんうん、これからは自分も勉強しようと思ったと。味だけで突っ走って全粒粉の引き立ての新鮮な小麦を使うのがいいと思ってきたけれど、でもお客さんから最近は聞いて、それが都道府県またいでこらえるんですって、引き立ての全粒粉っていうのがとても体にいいって聞きましたとかいうことで、だから最近そういう方が非常に増えてきて、
なるほどなるほど、
自分はそういうのをちょっと考えていかなかなと思うから、どんどんどんどんそのお客さんから聞くことが増えてきたってい
う。お店の名前は、
ね、パンスケープっていうんでしょ。
パンスケープ、
うん、でこの近所に実は商店街があって、うん、その商店街の中にもあって、うん、ここはなんとか駅前店なんですけど、
あ、駅前店、
はい、両方ともがあるんです。
まあでも美味しいからってやってたら、うん、健康にも良かったっていうね。
そうそうそうそうそうそうそう、
二度美味しい。
そうなんです。まあ全粒粉はね、体にいいとか前から言われていたし、うんうんうん、でもそれがこう鮮度にこだわってその日の分だけ引いて引き立てで作るっていうことがやっぱり美味しいっていう、そして体にもいいんであろうと。
なるほど、
うんうん、
面白いな。
そうなんです。私はここのロールパンが一番好きです、
ね。ロールパン、
ロールパンナンバーワンですね、私の中では。はい、
お腹が減ってきました。
あ、そうですか。
パンスケープね、
うん、
わかりました、
はい。
バス停教えてください。
はい、二条駅前ですね
だと思いました。
はい、
はい、二条駅前ね、
うん、
シネコンもあるし、
はい、
大学もある。
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス二条駅前停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、
うん、
ちょっとネットで調べてたら、
はい、
パン屋さんで流す曲みたいなね、自分でこういろいろ選曲してはるところ、
はいはい、BGM として、
そうそうそう、はいはいはい、それの中でね、僕すごいいいなと思った曲がありました、
はい、
ルナ・ケラーで Alice is in love with the Mad Hatter。
ここで Just like a talk の名曲が流れてるんだよ。
とてもね、うん、好きな感じのサウンドで、
うん、なんかパン買いたくなりますね。
そうやね、そんな気がしました。お送りしたのはルナ・ケラーで、はい、Alice is in love with the Mad Hatter でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのか、
資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談相話なし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所、京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
お便り来てます。
はい、
はい、いい年してあっちゃんさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。炎上さん、原田さん、こんにちは、うん、いつも楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
原田さんのサウンドロゴ、3月から商工会議所が新たに加わったのですねたくさんの思いの詰まったサウンドロゴが生まれたきっかけを教えてください。
わあ、ありがとうございます。
はい、
もうゲストでもね来ていただきましたけれども、うん、
はい、
商工会議所の、
うん、
サポートデスク、ビジネスサポートデスク、うん、ね、これは結構な会議を、
はい、しました。
しましたね、うん、それでこう本当にまあ、サウンドロゴを作る時って、うん、最初に歌詞を作るじゃないですか、うんうんうん、で歌詞を作る段階の一番最初はインタビューなんです。ヒアリングなんですよね、はいはい、でみんなでこう何のために歌うのか、うん、どんな20秒 の内容にするかっていうのを、これは意見を聞きながら言っていただくのは載せて言ってほしい言葉とか内容なんだけど、うんうん、
はい、
それ歌詞にしなきゃいけないじゃない、
うんうんうん、
でそれ歌詞にだんだんしていくわけです、うんうん、でそれが最終的にこう決定するの、音読して決定するんですよね、
はい、
でそのめちゃくちゃ量が多かったんですよ。
今回すごく単語も多いし言いたいことも多かったから、本当になんていうのかな、割と大変でしたね。
いや本当にね、うん、もうでつまりたくさん言いたいことがある時っていうのはどれだけ上手に捨てていくかっていうことも大事で、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でこうだいぶ捨てたんです。
これでもね、
はい、ところが聞いていただいていると思うんですけれども、うんうんうん、商工会議所ビジネスサポートデスク、
うんうん、
相当な量が残りましたちょっと聞いていただきましょうか、
はい、
京都商工会議所のサウンドロゴです。
例えば創業事業拡大資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談相話なし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
まあね、
うん、
歌詞ができた、
はい、
でこれはもう一応入るはずですって言って帰ってきたんですけど、うんうんうん、基本的にはもうね相当数のラップを聞きました
そうか、ラップの技もちょっと入ってるかもしれない。
いや、まあラップね、結果的にラップじゃないものにするんですけど、うんうん、そのどういう感じの曲にしたら早口に感じないが、
うんうんうん、
全部入れられるか、うん、しかもしっかり聞けるかっていうね、うん、ことをねだいぶ苦労して、
はい、
でもなんかこう一旦入ってくると、うんうん、今度はもう歌い方とかね、
そうですね、うん、
不思議なもので、うん、めっちゃ急いで歌ってる時は、うん、早い曲に感じるんですよ、
はいはいはい、
でもしっかりこう体に入って歌うとそんなに早く感じないということがあって、
うん、なんか覚えてしまいそうですね、最後ら辺のとことかね。
でこれ実はいいことがあってね、うん、1回で覚えられない曲は、うん、覚えたくなる。
なるほどなるほど、
何回も聞きたくなるっていうことがあるので、
うん、そういう習性があるんですね。
もうビジネスサポートデスクまでしかまだ最初歌えなかったのがだんだん歌えるようになるというね、ことでございます。まあそれもサウンドロゴの醍醐味、
はい、
という感じがしています。まあ苦労話、今回は直ず、うん、でした、はい、以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて
会社宝月ほうほう鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたりほうちゃんに出会えてよかったそんな言葉が聞こえてきますほうげ
つおっちゃんと
おばちゃん
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
今日はですね、うん、訳あってこの方に来ていただいています、うん、お名前お願いします、はい、
副編集長のクレレナです。
ありがとうございます。
クレレナ、クレレナ、
はい、
クレレナさんに来ていただきました、おっちゃんとおばちゃんそのものの副編集長さん。
そうですよ。
ということで皆さん、うん、今日はですね、うん、編集長と副編集長揃い踏みでございまして、うん、
はいはい、
こぼれ話ももういっぱいでございます、
はい、
でこれどうして今日クレさんに、
まあ、先日ね、うん、40号おっちゃんとおばちゃん40号を、はい、
おめでとうございます。
発刊いたしまして
40号、ま
あ、10年ですよ。
10年、
うん、はい、年4冊出てるんでね、
40号が出て10年、うんうん、おめでとうございます。
本当にまあだからこの10年でね、もう立ち上げからずっとクレさんと、
はい、ごめんなさい、基本的な、うんうん、第1号から編集長副編集長、
あ、もちろんです。もう構想段階でクレさんに私がやっぱりこう協力をお願いし、ちょっとこれ考えていこうと、もうおっちゃんとばちゃんの名前からですよね。
最初ね、うん、名前が奇妙だなと思ってたんですよ。そ
う
そ
う、これどっち提案ですか？
これ炎上ですね、
最初ね。でもこれはちょっとあかんのちゃうかっていう話もあって、本当にじゃあ私違うのにしようかって言った時にやっぱこれでいこうって言ったのはクレさんです。
これ10年経ってみてどう？
いや、まあこれしかなかったって感じですよね。いや、まあ私ね、もともと関東の人間なんで、まずおっちゃんとおばちゃんいう言い方がもうすぐ言い慣れないみたいなところもあるんですけれども、でもまあそれにもまして、その何でしょう、やっていく中で、まあ皆さんにね説明するときに、おっちゃんとおばちゃんってまあ奇妙なタイトルなんですよ。だって若者向け、10代から30代向けの若者になんでおっちゃんとおばちゃんっていうタイトルなのっていうのはあると思うんですね、普通に。でそれに対していろんな価値観でね、みんな仕事探してると思うけれども、うん、おっちゃんとおばちゃんとか呼ばれる年齢になった時に仕事が楽しいかどうかという基準で仕事を探しませんか、うん、ということが言いたくて始めた雑誌なんですよっていうふうに説明するんですね、
うん、
はい、もう素晴らしい
でしょ、
一点の曇りもない。
だからおっちゃんとおばちゃんにしてよかったんですけど、本当に本当にね、これどう思うこの名前ってね、本当に最初
悩みました、ね、
悩みまして、でクレさんちょっとこれどうやろうっていうのもあったし、私も考え直して変えようかなって言ったら、いやもうあえてこれでいきましょうっていう話になってね、
本当によかった。
でも本当にキャリアセンターが絶対覚えてくれてます。
いや、それもある、忘れないっていう特に関西でね、
特にね、
おっちゃんとおばちゃんっていう言葉、うんうん、
そういうの表紙も結構悩みましたね。
あー悩んだ、もうこれ、
まあ、今まで見たことない雑誌なんで見たことない表紙にしようというところでやってきたんですけど、はいはい、見たことない表紙なんてないんですよ、
そう
実はね、
実は、
うん、
本当にそう。
そこででもね、で素材は決まってると、うん、もうおっちゃんかおばちゃんが表紙に来ると、
そう、う
ん、そうね、
そんな中でどんな表紙にするかっていうことで、はいはいはい、まあね、手段としては、まあ、やたらカラフルというね、
そうそうなんですよ。
そうかそうか、
うん、ちょっとサイケな感じで、うん、それをやっぱ若者が読むからね。
いや、めっちゃおもろい、
うん、そこをやっぱ意識して、
おっちゃんとおばちゃんが写っているやたらカラフルな表紙を作るって決めた
ことね。そうですそうですそうです、う
ん、もう見ていただいたら、うん、まさにそのままです、
うん、そうなんですよ。
今回40号は矢野部さんの、
うんうんうん、
真っ赤な
周りに猫が飛んでます。
そうです、ね、矢野部さんのシップスキャットが飛んでるんですけれども、そうなんです、矢野部さんも大喜びしてくださって、
ね、
はい、なんですがやっぱりこう当時ね、今話もしてたんですけど、うん、ちょっと振り返ると、
はいはい、
まあ、随分変わってきてるんですよ。
それは何が、
うん、まずは就職活動に対して、うん、学生が思っていること、うん、とか、
はいはいはい、
それから企業が思っていることとかね、
は
い
は
い、
そうですね、うん、まあ、この10年間をね振り返ると、まず一番就活の場で大きかったのはコロナですね、
うん、
やっぱり顔がね、うん、顔がとか直接マスクして会えないような状況下で、うん、でも採用する側の知りやすさはやっぱり変わらないわけですよ、うん、ちゃんとした人材が欲しい、うん、まずどうやって人を見抜くか、うん、見抜くかと人に、うん、いい人に出会うかというのもありますし、逆に企業学生さん側もどうやって企業に出会ったらいいのかってすごく迷うところがあって、うんうんうん、
大きかったねあれね、
うん、大きかったですね、うん、でそれを経てすごく思うのは、うん、まあ まあ、現状ね、ちょっと多分就活とか離れて長いリスナーの方も多いと思うんで、うんうん、申し上げますと、まあ、今メガサイトと私たちが呼んでいる、
はいはい、
あのメガマッチングサイト、うんうん、うにゃうにゃナビみたいなのが結構今、うんうん、一番一般的に出会えるものというふうに言われてるんですけれども、うんうん、まあ、それがとても主流で、うん、そこでナビの中に、うん、場所かける職種みたいな、うんうん、例えば京都かけるものづくりとかメーカーとかそういうのを入れて検索するというのがすごく一般的な就活のやり方になってるんですね、うんうんうん、ただまあそのやり方に限界がより顕著に見え始めたなっていうのがこの10年目ぐらいの感じっていう感じでいいでしょうかね。
そうですね、うん、それで、まあ、もちろん職種っていうことで選ぶのもものすごく大事です。でもそれ以外の選び方があってもいいんじゃないのかと。もう一本やりだとそれやっとやっぱいろいろ不具合も起こってきたりもするし、
うん、そう就活っていうところに見たときに、うんうん、企業の側も、うん、本当に自分たちの会社で働いてくれる学生さんに出会いたいし、うんうん、学生の側も自分たちが働ける仕事を探してるっていう、うん、そのどっちもが出会える場として、うん、おっちゃんとおばちゃんっていうフリーマガジンはあるっていうことですか。基本的に、
まあ、出会える場でもありますし、その一つの色考え方をね、まず就活とは何ぞやとか、仕事って何のためにどんな風なことでするのしていくのとか、なんかもうちょっと概念的なことも考える、自分の将来のこととかも考えるきっかけになればいいなと思ってるんで、その選び方も多種多様だよってことも、職種も多種多様だし選び方も多種多様だよっていうのはちょっと言っていきたいと思いますね。
なるほど。じゃあそうするとその今多くの人がやるような、うんうん、そのウェブ上でなんとかなで調べてっていうこととは違う方法とかも
あるよと、
読むことによって気づいたりするってことね。
そうです。今クリさん主流って言ったように別にそれもあっていいと思う
よ。
でも他もあっていいじゃないかってことですね、
うんうん、選択肢を増やしたいなというふうに思ってるんですよね。
そうなんですよ。
なんかね、息苦しいじゃないですか。 なんかもう就活って、まあ、やっぱり辛いものになってるんですね。
本当に、
まあ、多分ちょっと大人側もあれですけど、まず学生側の温度を言うと、もうなんかもうスーツ着るし、うん、たくさん ES 書かなきゃいけないし、
でエントリーシートね、
うん、あ、そうですね、エントリーシート書かなきゃいけないし、うん、もうなんて言うんでしょう、やらなきゃ考えなきゃいけないこと多いし、うん、で不安ももちろんあるし、
まあ、削られてるよな
本当に、うん、なかなかしんどいことになってるますけども、でも実際って本当にそれ大人になる第一歩で、本当に新しい世界を知る一つのすごくいいきっかけというふうにも捉えられると思うんですよね、うん、
なるほど。
でその無駄な不安感を取り除いて、うん、で本当にいい自分の人生を歩んでいくためにどうしたサポートができるのかなっていうことを考えながら、最近はおっちゃんとおばちゃんを作ってますね。
わあ、そうなのか。
そうです、そうです、そうです。でも企業さんの方もなんかこのエントリーシート、まあ、みんな似てるし、はいはいはい、みんな例えば学知って学生時代力を入れたことでボランティアって書いてるしみたいな、うんうんうんうん、なんかそれ企業さんの方もいろんな感度のある方とかもいらっしゃって、はいはいはい、これはそろそろもういらないかなみたいなこともおっしゃってるところもあったりとか、
ね、現実にはね、
AI とかが発展しちゃってるんで、AI に書かせた、エントリーシートとかも出すような、うん、まあ、出すようなというか、まあね、分からないですから、
う
ん、それね、ツールとして使うことを否定されてはいないので、じゃそれが本質なのかっていうところをみんなちょっとそろそろ考え始めてる時期に来てるというのが私たちの感じてるところです。
体感ね、
してるところね。そうです、
そんな中で、ね、もちろんね、そうやって今お聞きしてて思ったの、10年前最初は本当にただのマッチングみたいなところもあった、うんうん、出会う場所を作っていくことに精一杯だったかもしれないですけど、今10年経ってみると、うん、もうちょっと価値観とか、はいはい、働くってなんだろうとか、うん、あるいはその先にある幸せってなんだろうとか、うん、なんかそういうことを考えながら作り続けてる雑誌ではありますね、うん、
なるほどな。
で大きく変わってきたのは、私もクレさんもすごい実感してるんですけど、うち若手スタッフが多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
若手スタッフの本当に考えをこの数年前からとにかく盛り込むようにしてるんですよ。
まあこの間くぐってきた子たちってね、こともあるから、
そうそうそうそう、
リアルよね、悩みもそうだし、あの時これがあればなって思うことがやっぱりあるもんね、うんうんうん、彼らの中に。
でなんか伝わる言語とかいうのもあると思うし、なんかそういうなんかこう間に入ってパイプ役になってもらうと、
はいはいはい、
より分かりやすくなるんじゃないのかな、うん、とかも思いますね。
なるほど、うん、これ10年やってきて、10年の間にもいろいろ変わってきたっていうのがあって、うんうん、もちろんその10年やったし終わりますじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
これから向かっていく先、 なんかも話すんですか？
はい、
そうですね、本当にいろいろ考えながらやってますけども、すごく計画的にこうあろうというよりはその場その場のオーダーに応じてやってるところはありますかね。ただ今回の、ね、40号で面白かったかなって思うのは、本当に学生さんからの問い、先ほど若手からの問いもありましたけど、学生さんからの問題意識とかも課題意識とかもテーマにやった、企画とかあって、松屋スーパーさんと一緒に作った記事なんですけども、お題で学生さんに服装自由で来てくださいっていうお題が出るんですね。でめっちゃ悩むと、
学生は
服装自由って本当に自由で行っていいのかとか、
それは就職活動の時に、
そうですね、
面接に服装自由でってなってる、
面接までも行かないような、なんかちょっと説明会とか、ちょっとその本番の面接でもない、まだちょっとした、なんでしょうね、集まりと言いますか、
とはいえスーツやんと思ってる人もいるし、
とはいえでもスーツ行ったらちょっと TPO 読めないと思われちゃうって思ってみたり、
深読みしてみたり、
深読みしてみたり、
それが深いのかどうかも予測やったり、
そうなんです、っていうことにすごく迷っていることがよく分かって、服装自由ってどんな服というテーマで、ページを松屋スーパーさんと一緒にページを作らせていただいたんです。その後にまた松屋スーパーさんからいただいた答えがまた秀逸で、ちょっとあえて今ラジオでは言いませんけど、よかったらウェブサイトに見ていただけると、
これウェブサイトでおっちゃんとおばちゃんと検索すれば、
読めます、
全部読めるんよね。
そうですね、はい、
すごいね、
なので結構服装自由ってどんな服で、みんな学生がめいめい考えてきた、その時に着るべき服が出てたりして、結構面白い内容になってますね。
それなりにみんな考えてね、こういう風に考えてこれを選びましたみたいなことでやってるので、それがどうなのかっていう話ですよね。
なんかそういう意味ではね、この企業さんの魅力を引き出すってことをちょっと重点的にももちろんやってはいるんですけども、それと同時にやっぱり就活って本当にもっといい就活の形ってないかなとか、いい出会いの形ってないかなっていうのを考え続けていきたいなっていうのは、これからの未来に向けて思ってることですかね。
それはもう企業さんも実は思ってるんです。
だからもうみんなで考えていけばいいよな。
そうなんですよ、
楽しくしたいですよね、仕事するとかね。
いや本当にそう、実際はやっぱり楽しいべきやし、
そうやね、長いこと働くよ、
人生の入り口を選ぶっていうことではあるからね。そうなんです、
ワクワクと、
そうそうそう、
なんか自分じゃないもののなんかエントリーシートを書いたりとか、
合わせて、
なんかもうこんなことした方がいいなって言ってボランティアやって書いたりとか、なんかちょっとね、
ちょっとおかしなこと、
ね、おかしなことになってるので今。
またね、本当にね、少子化の時もあれば、いろんな時期があってね、売り手市場の時が今ね、売り手市場って言われてますけど、買い手市場の時もあったり、なんかこの言い方が嫌いですけどね、このね、売り手とか買い手とか芋じゃないんだからみたいに思いますけど、バランスもありますからね。
でも時代が動いていけばまた課題も変わっていくっていう
のをすごく肌身で感じますね、本当コロナを経て。
こういうクレさんと一緒にやってるんです。
いや一つは本当に時代に即して、本の中が変わってきていることと、もう一つは当事者じゃなくても読んでいて面白いものであるっていうことがすごいなと思っていて、
それはすごくね、閉じた雑誌にしたくなかったんですよね。なんか就活の雑誌でよくありがちなのって、もうその時しか読まない、
そうね、
で読み終わってもう仕事見つけたら俺、そういう雑誌は結婚情報誌とかね、そういうもので何回もずっと読んでたら、
これはもうずっと前から言ってますよね、もうだから就活の時期終わったら読まない本には絶対しんとこっていうのが、
いやだからやっぱり本質が書かれてるから立ち返れたりとか思い出したりできるものだろうなと思いますね。いやすごい素敵なものが毎回毎回、ものすごい熱量で、
またリアルイベントと、セットでね、本当にこれからどんどんブラッシュアップされていくと思いますんで、若手の意見をいっぱい入れながらね、
というわけでね、リスナーの皆さんには、編集長も副編集長も熱いのかということが伝わったならそれでいいのではと。
いやそうです ね、すごいです
よ、本当に熱量だけはもう本当に、
そうなんです、だインタビューの時どっちかでいいでって言われるんです時々
2人揃うとね、
そうですね、インタビューされる側のエネルギー量がちょっと足りなくなってしまうかもしれないですね。時間が来てしまいました、クレさんまたぜひ
ちょくちょく来てください、
報告に、
はい、
ありがとうございます、
来ていただきたいと思います。最後お名前ください。
おっちゃんとおばちゃん副編集長のクレレナでした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、ここでもう一曲なんですけど、クレさんからリクエストをいただきました、三村真紀夫さんでカノントゥザスカイ。 クレさんからね、うん、カノンのアレンジで空から音が降ってくるような綺麗な音が美しい、
わかる、途中でねキラキラキラキラってね、
4月のスタートに元気をくれる気がして選びましたっていうね、
うん、
あの副編集長らしい文章が送ってきておりますね、はい、お送りしたのは、三村牧夫さんでカノントゥザスカイでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、こんにちは、京ロコの薄井明子です。
こんにちは、同じく京ロコの薄井のり子です。
ようこそ。
いやもうね、うん、アンニュイ、
アンニュイ二人ともね、
二人ともがもう春が忙しいんでしょ
う。うん、あと決めなあかんことがなかなか決まってないんでしょ
う。そうですか。来ていただきましたアンバンとね、はい、アフロモアンということで、うん、うちの番組ではおなじみですけれども、はい、京ロコの、
はい、
お二人でございますけれども、うん、姉妹、
はい、
名物姉妹、
そうです。
なんと、
うん、
どう今日は何言うのって言ったら、うん、ハーノイの
そんな感じじゃなかったです。
キャンペーンかなみたいな感じなんですよ。
もうちょっと元気ありましたよ。
ハーノイキャンペーン
いつからですか、うん、いつから、うん、でも4月の5日過ぎたぐらいからすごない
4月の5日過ぎたぐらいからですよ。
で、
うん、
6日イベントやしなってあるんですよ、うんうん、こう日は決まってないんですかって言って、うん、決まってないんですかって言ったらみたいなね。でも決めました
原田さんが、
はい、うん、一応ウェブのサイトの最後の確認を月曜日にさせてください、
うん、はい、
なので、うん、8日火曜日から、
うん、4月8日火曜日から
母の日キャンペーン、
はい、あ始まります、
ね、
はい、
それでやりますよ、うん、番組中決めますよ、うん、2人は分かりました、いつまでですか、はあ、いつまでか決まって、
うん、
あの母の日の2日前の金曜日で終わりやって嘘やろ姉ちゃんの方が、うん、妹が、当日は帰へんのって、うん、当日までにします。
そうです、
いいですか、
はい、いいです、それで
大丈夫ですか、うん、
それでいいです、
決まった、
5月11日日曜日まで母の日キャンペーン、
はい、
アンバーさんの、
はい
はい、
これは内容を教えてください、
はい、どんなキャンペーンですか。
内容は、うん、うちのレギュラー商品が、うん、セットになったものが3パターン用意しているので、
はいはいはい、
まあ、そのセットを買ってもらうという形になってるんですけど、ちょっとおまけが、母の日っぽいおまけもついてますので、
はいはいはい、どんなおまけかはまだわからない、
言っちゃう、
どうします、言います、
あ決まってるの、
決まってます、
決まってます、
決まってます、決まってるんです、
じゃあ言ってよ、
そうそうですよ、言ってほしいな、
お気づきじゃないかもしれんけど、うん、もう3日後なんですよ放送日のね、
そうですね、
じゃあそれ言ってもいい、
うん、商品に、セットされてるのは、うん、京都の、老舗の和菓子屋さんの、うん、ちょっとってか美味しい、うん、楽眼、
はい、東のカーネーションの形になってる楽眼が、は
い、かわいい、それめちゃくちゃいい、これなんで言わへんとこちょっと私それがわからん、そんなこと言わへんなんて悪いことしかないよね
そうやで、
ね、
もうさ3日後に始まるキャンペーンのさ、キャンペーンに参加する理由やも
ん、そうですよ、そんなかわ 愛い
し、どんなセットかなってこうウェブサイト見てもらったらいいかなと思って。
いやまあだからね、みんなが気になるポイント押さえるのが下手です。我々は
カーネーションの特注落眼でしょ。
母の日やしないの、それも、うん、
ピンクのね、
可愛い最大限に前出さなくてやつ
やなそんなん絶対欲しいって思いますよ。
それがついて、うん、そしてアンバーの3つの商品、
あ、そう、アンバンとあのワイカーってあのいろんなシリーズの、はいはい、まあ、組み合わせがちょっと違う形になります。
お母さんにプレゼントしたらいいよっていうね、うん、
は
い、
そうです、
むちゃくちゃいいのに、
とってもいいじゃないですか。
ありがとうございます
やった
いや落眼のね、なんかもうまず可愛いし美味しいし、
そうなんですよ、
そんなカーネーションのピンクのね落眼やったら洒落てるわ。
ピンク好きですから、
うん、そう、カードもねつける予定にはしてますけど、
カードもつくの、
お母さんありがとうのね、
そんなもんなんで言わへんのか
なんて言わへんやろ。ちゃんとね、アンニュイに飲み込まれてるんです春の。
なるほど、
忙しさに巻かれて、
うんうんうん、すごいな、うん、
ね、
もう来年に生かしたいと思います、うん、
1年後1年後に、
いや、
そうやろ、
素敵なキャンペーンですね。
いやほんまやね、うん、もちろんお母さんが自分にあげるんでもいいんでしょ、自分で買うっていうね、
は
い、
そうですそうです、はい、
のもあるし、旦那さんがプレゼントもありますし、うん、はい、まあ、子供たちがお母さんに、
はい、
ね、
うん、
これいいじゃないですか、
うん、いいです
。母の日の2日前に終わるのやめていただくとね、やっぱり当日でも
そう
な、ま
あ、ちょっとお届けがね、うん、ちょっと超えちゃうんで、ね、い
やだってさ、お母さん自分で買うんやったら今日母の日やしな、
あ、なるほど、
なんか私も私にご褒美しよう、
うん、
ポチみたいな、
せや、
うん、あるのに金曜日で終わってたことにはさ、
いやだからそう、母の日までに届けるのが大事かなっていう、
いやそれはだからさ、ね、申し込む側のほら、
まあそんな
ね、頑張りでさうん、うん、金曜までに申し込んでくれたら日曜日に着くよってね、はい、うん、なんとかしようとしてるんでしょ、うん、今一応流れ的にはね、はい、だからもうぜひとも
と、遅れてごめんね需要も絶対あると思います。
え、伸ばす
伸ばすか、
伸ばす、極端になってきてます、また、
う
ん、
いやもう日曜日で
分かりました、
次は父の日キャンペーンにしてください、はい、翌日から ね,
ね、そういう感じだね、
そっちの方がいいと思います
。そういう感じだと思います、
はいはい、まあ、ちょっと今ラジオで初めてそのへーってなった人もいるかもしれないんですけども、うんうん、アンバンさん、それからもう一つなんて言った、
ワイカです、
ワイカさん の,、うん、その商品ちょっとだけ紹介してもらっていいですか。
はい、アンバンのシリーズは、和漢植物を25種類と、あと、まあ、各商品にちょっとずついろいろ入ってるんですけど、うんうん、メインにしたナチュラルスキンケアですね、
スキンケアね、はい、
はい、洗顔とクリームだけの、
洗顔とクリーム、
はい、でワイカはあの京都の柚子のオイルを使って、うん、まあ、そこにもちょっとあの和感とか入ってるんですけど、あの柚子の香りのするあの可愛らしいスキンケアです。
ピンク色がね、ピンクが貴重にしたね、
いい香りやね。
お母さんにスキンケアのなんか送ってあげよう、うん、みたいな時にもうバッチリと、
そうですね、柚子好きにはたまらない、
柚子好き、柚子好き、
和感の方は、はい、
いい香り、ね、
あと和感好き、
うん、はい、
たまらないということでございまして、
は
い、
とってもいいです。
今ちょっとポロって出ましたけれども、このアンバンさんは、
はい、
和衣モアンさんという、
うん、
あの
着物漆喰業、
漆喰業もされてましてですね、
うん、全般にやってはります、
はい
はい、
なんかそのお知らせが、
あ、そうです、これを聞かれてると明日になる、なると思うんですけど、
4月6日ですね、
はい、4月6日の日曜日に上賀茂神社で和文化フェスタというイベントがありまして、う
ん、和文化フェスタ、
はい、はい、もともと3月にやる予定だったんですけども、うん、あの雨でちょっと延期になって、ちょうどあの桜のねいい時期になることになって、
うん、
あのいろんな着物に関係したりとか、うん、まあ、こう昔ながらのこう伝統的な文化を体験したりとか見たりとかできるイベントにちょっと和衣モアンで出展しますので、
うん、
はい、ちょっと宣伝を
何をなさるんですか。
和衣モアンとしては、着物の相談会、なんかこう染み取れますかとか、寸法をなんか変えられますかとか、なんか何でも聞いてもらったらと思いますし、ちょっと可愛い、リサイクルの着物とかを持っていこうと思うんで、うんうん、販売もちょっとしますので、覗いていただけたら。
リサイクル着物いいですよ。私の友達もこの間東京から来て紹介したら何個か買っていきました。
大喜びやったらしいやん。
めちゃくちゃ喜んで、
そう、めちゃめちゃ可愛い着物をおすすめしたらめちゃ喜んでくれました。
もう、でもまたお安いからね、もう買いやすい、ね、
そのご相談に物を持っていけばいい、
持ってきてもらうのがまあ一番いいんですけど、うん、まあ、ちょっと聞きに来てもらっても全然、
なるほど、
はい、困りごとがあれば聞いてもら
った
ら。
何時何時かな、
11時から5時までやってます。
11時から5時までの間なら、
はい、
あこちゃんがいる、
私はおります。
あ、そうですか。皆さん、あきこさんに会えますから 質問はないんですけど買いに来ましたからもね全然ありですよね。
アンバーンは売ってないんですけどね。
いや別に和衣モアのアキコですって言ってい
いんじゃないですか。
着物着てらっしゃいますか。
ま
だわかんないですね
朝早く起きれたら着ようと思います。
なるほど、そういうことですか。4月6日の11時から5時、上賀茂神社、
上賀茂神社のあの広い、
広いスペースね、
はい、ありますね、あそこであります。
わかりました、
はい、
どうですかのんちゃん、うん、お姉ちゃんは。
お姉ちゃん頑張ってあります
何それ
のんちゃんも頑張らないといけません
あはは言ってただけやで、ね、今日ほんまにね。
ね、
驚愕や今日の2人はもう
本当にね、
もうびっくりします。
マイペースなので、
そうそう、はい、マイペースです。これがまたいいんですよ、
はい、
緩くて、
うん、ウェブサイトに見に行っていただければ、
はい、
詳しく、
はい、
もう3日後になりました 8日から始まる母の日のキャンペーンのことあると思いますので、
はい、
ぜひ気になった方は見に行ってほしいと思います。
お願いします、
お願いします。
最後もう一度お名前ください。
はい、今日の薄井由紀子でした。
そして
同じく今日のこの水のりこでした。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。先日ですね、タコと健太郎さんっていう、以前に半径のコーナーでも紹介したたこ焼き屋さんに、行ってたんですけども、美味しいなと思ってたこ焼きを食べて、大将とちょっと話してたら、ちょっと離れた端っこの方に座ってた女性2人組がですね、半径500メートルを見ながら何やら話をしてるんですね。でもなんかなんとなく気になるので、ちょっと何を話してるんだろうと思って聞き耳を立てていたら、なんかこのタイ料理屋誰々さんのとこやろう知ってるわとかね、で何々何々ってこう読み上げてるんですね、その文章。これはちょっと言い過ぎちゃうとか、何々何々ってまた読み上げて、もう一人が、あ、これおかしいよねとか、こんなことをあの店主言うねやろかとかね、でまたどれ誰誰誰誰誰って読んでは、もう一言ずつにワンセンテンスごとにいろんなことを言ってるんですよ。それで私はそれがなんかこっちでこう作ってる側としてむちゃくちゃ心地よかったんですね。なんかいいとか悪いとか、いい評価悪い評価とか、もうどっちでも構わないんです。半径 500m とか、うちで作った本を見ながら何か話題が上がって話をしているっていうことが本当に嬉しい。でもニヤニヤしてこっちで笑っていたら、店主がね、こっちに編集長いるよって言ってしまったんですね。それでもうなんか何て言うのかな、聞こえてましたかすいませんとかいう世界になって、非常に恐縮されたんですけど、もう全然嬉しいだけですっていうのを伝えたんです。それからもういつも読んでますとか、なんかいろいろこんな風にツッコミ入れてますっていうのも言ってくださってて、こういうことは雑誌作ってて本当に何やろうな、もう幸福の一つだと思っています。これはかえって編集部にも共有したんですけれども、何かこう自分たちの作ったもので変化が起こったり、なんか心の動きがあったり思いがあったりっていう、そういうことが、何か起こっている人の中で、それはもうこういうアクションを起こしたからそれがあるわけで、その現場に、まあ、立ち会えたっていうこともすごく嬉しいことでした。またそういう現場にぜひ立ち会いたいと思っています。その時に BGM 流れていた曲をかけたいと思います。三宅信者&ザ・レッドロックスで俺の愛はどこだ。
本当はどこで Just like talk の名曲が流れてるんだよ。
い資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに応えます。早めの相談損はなしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
焼肉といえば文豪でしょ大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都キョウキョウ京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、アンバンのお二人ね。め
っちゃおもろかったな。
もうあのカーネーションのあの老舗和菓子店は寛春堂さんなんですよ。
なんで言わへんの。
ね、有名な美味しい和菓子屋さん。はい。はい、
おすすめでございます。母のプレゼントにね。
はい。
ということでました。もう皆さんにね、ぜひ来ていただきたいライブがあります。
そうなんです。劇場で味わう2日間だけの音楽祭、半径500メートルとシアター E9 のコラボレーション企画です。はい、半径 E9。はい、これぜひ4月11、4月12に来てほしいです。4月11日はスタート7時から、
はい、
4月12日は、3時からですね、
はい、
4月11日はザ・ハトルテさん12日にはリオシュスさんが出られてどちらも前座でルネッツさんそしてメインホストは原田博之さんです。
ありがとうございます、はい、原田博之のホームページでもいいし、うん、半径 E9 で検索してもらっても出ると思います、う
ん、はい、
心からお待ちしてます。
よろしくお願いいたします。
いいライブにしたいと思います、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに間違わずに書いてください、
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。